今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。どうぞ皆様は静かに黙祷の姿勢をよろしくお願いいたします。憐れみ深い天の父なる神様、今日こうして聖天社合同記念礼拝を敬愛します。先に天にお召されになりました方々のご家族の方々もお共に集まってくださり、そしてまたこのインターネットを通しての礼拝を捧げてくださる方々も共におられることを覚えて心から感謝いたします。私たちはこの地上の生涯を終えて、やがて神様の御前に立つ日がありますけれども、どうぞまた私たちも先にお召されになった方々を覚えつつ、また私たち自身も今どのようになすべきかを、また神様は聖書の御言葉を通して私たちに教えてくださるようによろしくお願いいたします。また何よりも私たちのために十字架にかかり罪を許し、また死の中からよみがえられて私たちに復活の命、永遠の命を与えてくださったイエス・キリストを救い主と信じ、また神をあがめ、そしてまたご自身の御国に招かれていくものとなしていってくださるようによろしくお願いいたします。どうぞそのためにも今日の御言葉を神様は開いてくださり、また私たちの心も開いてくださって救いの御言葉を受け入れることができますように、そしてまた私たちも希望を持って歩んでいくものとさせてくださるようよろしくお願いいたします。どうぞまたお一人お一人に慰めと力、そしてまた神様からの希望を豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。また今全世界でこの新型コロナウイルスの流行が止んでいません。神様どうぞまたこの私たちを憐れんでくださって、このウイルスにかかることはないように守ってくださり、そしてまた一日も早くこのコロナ禍が収束できるように主をあなたが助けてくださるようにお願いいたします。また特に医療に当たっておられる方々をもお守りください。また弱っておられる方々や、また困難の中にある方々をも主をあなたが助けてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をもお導きください。すべてを神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書をお読みいたします。今日はコリント人への第一の手紙15章50節から58節です。前のプロジェクターにも映し出されますので、そちらをご覧になってください。そして聖書では新約聖書、聖書の後ろの方にございます新約聖書の352ページになります。それではお読みいたします。コリント人への手紙第1、15章50節。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも 主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。今日はこのところから復活の勝利と題して聖書の御言葉を語らさせていただきたいと思います。今日は昇天者合同記念礼拝ということでご案内をさせていただき、またこの礼拝堂ではこの礼拝堂の左右に先に天にお召されになった方々の写真を並べさせていただきました。私たちはこの地上で先に天にお召されになった方々とお交わりをいただいて、そしてまた私たちのこの希望は何かというと天国で再会する、その希望が私たちに与えられているわけです。ですから私たちはまた本当にこの個人とのこの交わりを忍ぶとともに、また約束されている天国での再会、そのことを目指して、私たちは信仰に励んでいきたいと、そのように願っているものです。で、今日は先ほど読みましたコリント第一の手紙の15章、このところからお話をさせていただきますけれども、私たちにはこの死の現実というものがあるわけです。しかし聖書を読むならば、決して死は恐るべきものではない。そしてそれからさらにこの素晴らしい世界が私たちに約束されているということを私たちは聖書から学ばさせていただきたいと、そのように思います。私たちのこの肉体は確かに年を追うごとにこの衰えていくという現実があるわけです。今読みました聖書の中にはこの朽ちるというですね、言葉が出てきています。私たちのこの肉体も成長期を過ぎたらだんだんと衰えていき、またこの朽ちるという時があるわけなんですけれども、しかしそれで終わらない。私たちは死んでそれで終わりだと聖書は言ってないわけなんです。その後がある。実は神様は私たちにこの永遠の命を与えてくださり、また私たちは死の中からよみがえるんだという、その希望を与えてくださっておられるわけなんです。そしてイエス・キリストは死の中からよみがえられた。そのことがこの聖書の中に記されてあるんですけれども、その復活というのはただキリストだけが復活するだけではなくて、私たちもその復活に預かっていくことができる。ですから私たちはその復活、永遠の命によって勝利していくことができる。そこに希望を見出すことができるわけです。51節というところを見ますと、皆変えられますという言葉が出てきているわけなんです。それは続く52節のところにも、最後のところに私たちは変えられるのですという不思議な言葉が出ているわけなんです。私たちは変えられる。先ほども言いましたように、私たちは年々老いていく、それが現実です。でもその私たちが変えられるというのは一体どういうことなんだろうか、どのように私たちは変えられるのか。今読んだ言葉の中にこの朽ちるという言葉が出ています。50節を見ると、兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。朽ちるものって何かっていうと、これは私たちの肉体のことを意味しているわけなんです。そして朽ちないもの、それはもう永遠に変わることない、しぼむことがない、滅びることがない。それは何かっていうと、この神の国、もっと別の言葉で言うならば天国っていうことなんです。私たちは天国に 入る、天国で生きる。じゃあ同じ体を持って私たちは天国で生きるのかっていうと、そうではないわけなんです。ですから私たちは変えられるっていうことがあるわけなんです。ここには出てこないんですけれども、別のところを見ると栄光の体っていうふうにですね、出てきています。私たちの体はまだ栄光の体には変えられていません。病気をするっていうことがあります。またいくら健康でもやはり死んで朽ちてしまうっていう、そのことがあるわけです。しかし私たちが神の国を相続する、天国に入る。その時に神様はなんと私たちの体を変えてくださる。栄光の体に全く新しいものに変えられる。それが聖書に記されている約束です。私たちももともとは存在はしていなかったわけです。いなかった。でも生まれた。もちろんそれは母の胎から私たちは生まれてきたんですけれども。でもその先をずっとたどっていくならばどうなんだろうか。初めから存在していたんだろうか。聖書はそうは言ってないわけです。全能の神様が無から有を作られた。聖書の一番最初の創世記にはそのことが出ています。そして人間をも作られた。そのことは創世記の2章というところに出てくるんですけれども、まあ、神様は土の塵から人間を創造された。鼻から息を入れられて人間は生きるものとなった。それが他の動物とは全く異なっているところであるわけなんです。その息を入れられた。そして生きるものとなった。その息っていうものには特別な意味があります。そしてまた人間っていうのは特別な存在です。他の動物とは違います。私たちには人格、心、魂、そうしたものがあるわけなんです。私たちはただ肉体だけで生きているものではない。私たちが生きているのは心があり、そして感情があって、喜怒哀楽を感じるわけなんです。そして将来についても考える。聖書を見ると、神様は人間に永遠を思う思いを与えられた。あるんです。だから非常に不思議なんですけれども、他の動物は永遠とか将来っていうことは考えては多分いないだろうと思います。でも私たちは将来のことを考えます。今コロナ禍で大変です。将来どうなるんだろうか。来年はどうなるんだろうか。そのように心配するのは私たち人間であるわけなんです。永遠の思いを神様は与えられた。土から作られたけれども、息を与えられて人間は生きるものとなった。私たちは特別な存在です。やがて死ぬ時が来る。聖書は何て言ってるのか。土から作られたものは土に変える。しかし、神によって作られたものは神に変える。やがての時は私たちは神様のもとに立たなければならない。そのことは聖書ははっきりと私たちに語っているわけなんです。やがて私たちも死ぬ時があるわけですし、神様の前に立たなければいけない。そしてもし私たちがこの神の国を相続する、天国に入りたいと願うならば、私たちも変えられる必要がある。天国で生活するのにふさわしい体を私たちは新しく与えていただけなければならないということです。私たちがこの地上で人間として生きるために、私たちはこの人間としての体を与えていただき、そしてまた神様は私たちに命の息を吹きかけてくださって、私たちに魂、人間としての心を私たちは持って今生きているわけなんですけれども、この地上で人間として生まれたように、また今度は天国で、神の国で全く新しいものに私たちは変えられていく。それがもう神様の約束であるわけです。まあ、ある方は重い障害を持って お生まれになった方がいらっしゃいました。じゃあ私は天国に行ってももう永遠にこの生涯を持って生きなければいけないんでしょうか。でも私はそんな心配は一つもないですと言ったんです。今私たちの体は不自由だ。若くて元気でも必ず年を取って体が動かなくなってしまう。寝たきりになっている人もいます。でも希望はどこにあるのか。神様は私たちを変えてくださる、栄光の姿に作り変えてくださるんですって言ったら、まあ、その人はとっても喜ばれて、まあ、後に洗礼を受けられましたけれども、私たちには希望があるわけです。神様はこのような私たちをも変えてくださる。確かに老いてはいきますけれども、しかし栄光の姿に変えられるっていうその大きな約束を神様は私たちに与えてくださっておられるわけです。しかしやはり私たちにはこの死の現実っていうものがあります。じゃあそれを私たちはどう受け止めることができるのか。これは54節っていうところの終わりを見ると、死は勝利に飲み込まれたっていう言葉がですねあるわけなんです。確かに私たちの前には死の現実っていうような大きな壁、いやむしろその先はもう暗黒のように思うようなものが立ちはだかっている。死んだと一体どうなるんだろうか、自分はどこに行くんだろうか。人間は永遠のことを思うように神様は作られたわけですから、不安に感じるわけなんです。自分はどうなるんだろうか。でも聖書ははっきりと死は勝利に飲み込まれた、もう飲み込まれてしまって跡形もなくなってしまった、それを解決してくださる方がいらっしゃるってことです。誰が解決するんだろうか。実はこれは57節というところを見ますと、しかし神に感謝します、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。主イエス・キリストによって勝利を与えてくださった。私たちは死に打ち勝っていくことができる。そしてそれは自分の力ではない、もうイエス・キリストによって死に勝利していくことができるんだと。それがもう聖書の約束なんです。だから私たちはこのイエス・キリストを信じると。まあ大概の方は自分を信じると言いますけれども、じゃあその自分もどこまで当てにできるんだろうか。まあもちろん自信を持って生きるっていうことも大切なんですけれども、でもできないこともある。自分の限界をも私たちは知らなければいけない。私たちは自分の力で死に打ち勝っていくっていうことはできないんです。しかし神様に感謝すべきことは、主イエス・キリストによって私たちは勝利することができる。じゃあその勝利とは一体何だったんだろうか。イエス・キリストがなされた二つのことがあるわけです。一つは十字架です。なぜイエス・キリストは十字架で死なれたのか。それは私たちの罪を引き受けるために、罪を許すために十字架で死んでくださった。私たちは自分の過去の過ち、失敗、自分で許すことが、解決することができるでしょうか。それは表面的にはできるかもしれません。そして人にも分からないで過ごすことはできるかもしれません。しかし私たちは心の中で、自分は失敗してしまった、悪いことをした、自責の念、両親の呵責、そうしたものがあって私たちは反省することもあるかもしれません。しかしなかなかその罪に打ち勝つっていうことができない。この56節を見ると、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。死の棘というものがですねあるんです。棘っていうのはチクチク刺すわけです。この死の棘っていうのは何かっていうと、私たちの心を刺す。人は知らないかもしれない、でも自分がやったことは心の中で覚えている。失敗したこと、人に対して悪口を言ったり悪いことをやってしまった、両親の呵責、 でもいくら自分の心の中に良心があっても、その悪を退けるということがなかなかできないわけです。かえって良心は負けてしまう。自分は情けない人間なんだ。私たちは死に勝利することはできないし、その死の棘が実は私たちの心を苛んでいってしまうわけです。じゃあその罪だ、悪だ、なんでわかるのか。それは罪の力は律法です。神様は律法を与えられた。この世でも法律っていうのがあるわけです。交通違反をする。赤信号で渡ってしまった。私もそういうことがあります。もう罰金の支払いを命じられた。そういうのがこの世ではあるわけなんです。でも法律で裁けないものもある。人の心を悩ませた。人を騙した。まあ今でも大きな事件がありますけれども、もう法律で裁くことのできないような問題を、じゃあそのまま放置されるんだろうか。神様はそれをほったらかしにはされない。正しく裁かれる。ですから私たちは死を恐れるっていうことがあるわけです。自分は正しいとは言い切れない。自分の心の中には悪い思いがある。このままでは天国に入れるとは言えない。自分が分かっているわけなんです。だからこそ私たちには救いが必要である。イエス・キリストは十字架で私たちの罪を負ってくださり、命を捨ててくださった。罪の許しを私たちは信じて受け入れる必要があるわけです。そしてもう一つは何か。イエス・キリストが死の中からよみがえられた。死に勝利された。いくら許しますって言っても、その人が死んでしまったら何の意味もないわけです。しかし許すって言ってくださった方がよみがえられた。死に打ち勝った。命は死に勝る。死に勝るところの永遠の命をイエス・キリストは約束された。ですからあの復活の夜、裏切った弟子たちは戸を閉めて鍵をかけて閉じこもっていたわけなんです。自分たちも同じように殺されるかもしれない。その恐れ不安がありました。しかしイエス・キリストが復活されたその晩に戸を閉めて閉じこもっていた弟子たちのところに現れた。弟子たちはその復活のキリストを見たわけです。彼らの心はどうだったのか。弟子たちは主を見て喜んだ。喜びが彼らの心の中にいっぱいになった。イエス様は約束されていた通りに十字架で罪を許し、死の中からよみがえってくださった。だからその罪の許しはもう永遠の許しなんだ。もうことごとく全部許される。十字架の罪の許しによって天国に入ることができる。弟子たちは信じて喜んだ。その喜びが私たちにも与えられる。まあ両側に信仰を持って召された方々の写真を並べさせていただいています。私も何人かの方々はよく知っています。本当に最後にお会いした方々もいらっしゃいます。でもその時に本当にこの平安、そしてまた勝利が与えられている。私はそういう中に、ああ、確かに神の国があるんだ。天国がある。そういうことを何回確信させられたか分かりません。そしてやがては天国で再会できる。これほど大きな希望は他にはないわけです。今私たちはこうして記念の礼拝を持たせていただいていますけれども、しかし今生きている私たちにも神様はこの希望を与えてくださっておられるわけです。 最後の58節を見ると、ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。そのように私たちにも今語られています。固く立って動かされることがない。十字架によって自分の罪は許されるんだ。イエス・キリストが復活して、私にも復活の命、永遠の命を与えてくださるんだ。それを信じる。それが動かされることなく固く立つということであるわけなんです。そしていつも主の業に励みなさい。主の業とは何なんだろうか。イエス・キリストは何をされたんだろうか。一言で言うならば、神を愛し人を愛するということなんです。イエス・キリストが弟子たちに言われたのは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。弟子たちに命じられました。これが私の与える新しい戒めである。今日まで至っています。ですから私たちも神を愛する、この礼拝に出るっていうのは紛れもなく神を愛する一つの方法であるということなんです。そして人を愛する、私たちは先に召された方々を忘れることはない。私たちは本当に信仰において交わりを持たせていただき、またある意味どれほど私たちは愛されてきたのかということを忘れてはならないということであるわけなんです。私たちは本当にこの過去においての交わりを感謝し、そしてまた天国において再会するその希望を持って、喜びを持って、また私たちは神様の御前に立って、そしてまた召された方々とお会いする、そのことをまた心に覚えさせていただきたいと思います。それではお祈りさせていただきます。どうぞ黙祷の姿勢をお願いいたします。憐み深い天の父なる神様、今日は昇天者合同記念礼拝を私たちに与えてくださったことをありがとうございます。死は勝利に飲み込まれた。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前のトゲはどこにあるのか。神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。どうぞこの信仰を持って私たちも神様の御前に立つものとさせてください。私たちの罪をもイエスキリストは十字架で許してくださいました。そしてそれだけではなくて、私たちに永遠の命、復活の命を与えてくださいました。私たちもこの信仰を持って固く立って動かされることなく、どうぞまたこのイエス・キリストが成してくださった愛の御業をも私たちが心に覚え、そしてまたこの愛することを成していくことができるように導いてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。